はい、ということでですね、キングスマン、はい、ネタバレを含めた話をさせていただくと、はい、ということでですね、まあこれはもう映画を見たっていう方が聞いていただくっていうところでですね、ちょっとなんだすごいキングスマンで検索していただくと元ネタになった作品っていうのが山ほど出てくるんで、それはここで語ってもですね、こっちにあまり007とか の、文脈は分かってない部分があって、あまり語っても面白くないかなって思うん で、1個だけですね、ちょっとなるほどって思った部分がありまして、はい、サミュエル・L・ジャクソンを演じるバレンタインがですね、はい、終盤、ヒロインのですねロクシーがですね、はい、衛星をぶっ壊して、でですね、あ、まあいいや、ですね、ロクシーが衛星をぶっ壊してですね、はい、もう一個の衛星が来るのに時間がかかるぞと、うん、だったら俺ダチに電話して、うん、衛星動かしてもらおうって言って、うんうん、V よりいいやっていう風に言うシーンがあるんですよ、うん、で、E って誰なんだろうなって思ってたら、うん、ブログとかいろいろ調べてたらですね、はい、イーロン・マスクっていう人がいてですね、はい、この人は現在資産が110億ドルもある大富豪なんですけども、はい、日本でいうところの孫さんぐらい個人資産がある人なんですけども、この人はですねテスラモーターズっていうですね、はい、自分ですね東京で1回だけテスラモーターズの車見たことあるんですけども、これは電気自動車の最先端を行く、うん、企業ですよ、うん、テスラモーターズっていう電気自動車なんだけどめちゃめちゃスポーツカーを作るっていう、
こんなところに出てくるんやね名前がね。
びっくりしたんですけど、ケーブルテレビでですね、はい、ディスカバリーチャンネルっていうのがありまして、はい、あそこでテスラモーターズ特集をやってたんです。でテスラモーターズが使ってるバッテリーを大公開みたいな。
へ
でかばってバッテリー開けるとですね、なんと炭酸電池がいっぱいになるんですよ。
マジで？
そうなんですよ。
マジで？
で何がすごいかっていうと、はい、炭酸電池の並べ方に特許というか企業秘密がある。炭酸電池と思って、実はこんなに最先端のことをやってる企業が実は炭酸電池要はエネループみたいなのを使ってやってるんです。だから多分ですけどプリウスとかバッテリー、はいはいはい、バッテリーパカッて開けると、
でもまあそうか、
多分炭酸電池が並んでるんですよ。
でもまあそうか、
でもその並べ方っていうのが企業秘密でちょっとモザイクかかってたんですけど、その番組でも。
なるほどね。
っていうところをやってる人ですね、うん、実はこの人がですね宇宙輸送をですね、はい、可能にする、はい、ロケット製造開発の、はい、スペース X 社っていうのをやってるっていうところの前提で、あそこは衛星を貸してくれないかっていう。
なるほどなるほど。成功してたらホリエモンに頼んでたかもしれない
ですね。そうですよね、うん、捕まらないホリエモンみたいな、
ね、綺麗なホリエモン
やったら、綺麗なホリエモンだったらもしかしたらエッチってなって
お前ね、エッチってなってないかもしれないね。
ですね、この人はですね、2014年9月にですね、安倍首相と対談しまして、ラーメン二郎歌舞伎町店に行ったっていうので、結構話題になったらしいです。
わざわざ、わざわざ二郎でさらに歌舞伎町、
そうなんです。まあちょ、まあ、このうんちくはちょっと面白いかなっていう。
どこ連れてっとんねんと思うんだけど
ね。っていうところでですね、まあ、物語の、オチに関わる話をしていこうかなって思うんですけども、
は
い
は
い、
ぜひぜひ。
結局物語の一番ツイストになってる部分は、うんうん、アーサーって言われてる、うん、キングスマンの、一番仕切ってた、
そうっすね、
マイケル・ケイン演じるところなんですね。そうですね、マイケル・ケインですね。あれが実は裏切り者だったと。
そうですね、
っていうところがまあ一番のひねりで、あそこをこうなんていうんですか、曲がり角にして主人公のタロン・エガートはキングスマン試験には落ちたんだけど、これは自分がこう何かしてねんならんというところで奮起していって、最後の戦いに突入していくっていうところなんですけども、リクさん、さっき語らなかったんですけども、そこからですね、エグジーとマーリンっていうキャラクターがですね、2人で、あとロキシー ね、この3人 で, です、ね、
この3人組で、
はい、行くんですけども、ね、あのリクさんおすすめのですね、マーリー演じるマーク・ストロング。
マーク・ストロングね、かっこいいよね、マーク・ストロング。本当悪役やっても何やらしてももうマーク・ストロング以外何者でもねえなっていう。
そうなんです、ね、
どれも一緒なんですよ。
あ、そうなんです、ね、
ぶっちゃけ、でも男前なんで、男前ハゲはやっぱりかっこいいな、向こうのっていうね、
あの薄毛、薄毛かっこいい人ですよ、ね、
薄毛かっこいい人なんですけど、ふさふさしてたら逆にダメだと思う
んですよ。あ、そうなんですね、
マーク・ストロングは。
あの前、渡らじによく出るあのルミタルもあのマーク・ストロングを剛さんって呼んでてですね、あのすごい評価してるんですけども、
あのストロングやから剛さんよね、これね。
あの全く自分剛さん良かったんですよねって言われて何のことやら分からなかったんですけど、あのやっぱ映画詳しい人からするとですね、このマーク・ストロングっていう役者はあのゼロダークサーティーとか出てるらしい
ですね。そうですね、出てますね。で、さっき の, あのネタバレなし編の方で言ってた、はい、あのコリン・ファースが、はい、あの出てったっていうそのニコール・キッドマンとの映画なんですけど、あのこれマーク・ストロングも出てくる。
あ、出てるんですか。
意味深な役で出てくるんです、ね、
あ、そうなんですか。
そうそう、なんか地味にだからね、意味深な役、ちょっと悩ましい感じの演技を、うんうんうん、あのしてくれる人なんで、なんかその辺でこう女性のやっぱりファンが多いのかな。
あ、
渋い俳優さんの一人ですね。でもこの人はあのちゃっかりあのマシューボーン作品ではキックアスで悪役で、はい、大活躍してくれる。
あ、そうなんですね、
はい、うん、悪役もだからできるし、今回みたいなあの A 役もできるしみたいなところがある。は
い、こう知られざる脇役みたいな感じです、
うんうん、ね、かもしれん。顔見たらみんな、ああの人みたいなところがこの人はあると思う。おすすめ俳優の一人です。
はい、で、この話でですね、実は、さっき、まあ、ネタバレ会で散々話してた話なんですけども、はいはい、アメリカのですね、このバレンタインっていう、IT 富豪がですね、どんな計画を企んでるのかっていう探りに行くために、
そうです、ね、
あのアメリカ南部の教会にですね、コリン・ファース演じるハリーが行くと。
そうそうそう、
するとですね、バレンタインが実はこれ世界中に無料で配ってた SIM カード、
そうです、
実はこれが、人間の、何ですかね、あれは
凶暴性なんでしょうかね、
うん、
人間の暴力本能みたいなものを呼び覚ます音波を出すみたいな展開ですよね、
そうですよね、はい、それがこう作動しちゃって、そうそうそう、大殺戮シーンになると、
スマホからピヨピヨピヨピヨっていう感じでこうね、あれが出てくるんで、
うんうん、
言ってみたら孫さんがそういうの流してるっていうイメージしてもらっていいかなみたいな感じなんですけど、ピヨピヨピヨピヨってこう、
そういうことですよね。
そうです、
邪悪な孫さんが実はこう、
そうですね、
ディープエコロジストの、アメリカ人がこう人間なんて、
そうそうそうそう、
減った方がいいんだと。
そう、だからもともとこのバレンタインっていう男のポイントは、はい、人殺しなんか大嫌いなんだと。
ああ、そうそうそう、
もう人が死ぬなんてたまらなく俺は嫌なんだと、そういうやつらがいるから人類は良くならないんだ、だからもう本当人一人が死ぬのも嫌、チームいるのも嫌やから、
うん、
そういうことをするやつらは全員死んじまえばいいのにっていう発想の人なんですよね。そもそものね、ここがポイントなんですよね、
本当にこう本当はいい人に見えるんだけど、実はものすごい悪者だよなっていうところですよね。で、あの大殺戮シーンで、コリン・ファースがですね、うん、あのちょっと、その電波に害されて、うん、一般市民を殺しまくるっていう、
ね、
あれどうですか、あのシーンは。
100人殺しのシーンですよね。言ってみたらあれはね、
どういう気持ちで見ていいか分からない
。そこで迷ってしまった部分、僕はもう映像の撮り方で感心しました。
あ、そう、ね、そうですか、ほんとすごかったですね、あ
のシーン。長回しでやってるっていうのを後で知って、えって思いましたから。
あ、そうなんですか。
そうらしいです。
へ、
で、あのストップモーションとかいろいろ使うじゃないですか、こうコリン・ファースのグーがこう正面に目の前に来たりするんですよね、こっち見てる側とグッと来たり、ああいうところとかね、あのすごく見せ方にめっちゃこだわってるシーンで、力が一番実は入ってて、
そうですよね、
うん、それでいて、あの昔で言うと、これも僕のもう映画をなんていうのかな、いろんなもの見てきた弊害なんですけども、どうしてもあ、マトリックスっぽいっていう、
あ、
ストップモーションうまく使った、
うん、
それで画面自体を360度グググググッと動かしていく、
うん、
空間がおかしく見せるっていうのかな、見てる側にとって、なんかそういう回転をうまく使った部分とかもあって、とにかく大虐殺シーン、
ものすごい技術を詰め込んでます
よね、うん、そうね、なのに無駄に詰め込んでるっていうの
か、なのに物語上ここはクライマックスじゃないんですよ、
そこなん
です、ね、これは、まあ 狙ってやってるんだと思うんですけど、うん、頭で考えると、うん、要するにハリウッドの、うん、一連のアクション映画、うん、要するにこう、あの要するにシュワちゃんが自分の娘をさらわれて、うん それを救うために大悪、終盤に大アクションシーンがあると、ね要するに物語中の正義はなされてるんだけど、うん、そこで人が死にまくってるだろうっていうのの皮肉なんだと思うんですけど、うん、
今その代表がリアム・ニーソンなんですね96時間シーンです、はい、
だけどこれはちょっとあのレベルが高すぎるなと思っちゃって、
ねだからこれは完全にマシュー・ボーンの中では英国紳士にかなうわけがないだろうこの原理主義者どもめっていうのがすごくよく出てるシーンで
もある
よ見方としては、たった一人で全部に勝ちますからね
そう
コリン・ファースこれ最後の最後でバレンタインの側に、あの撃たれて死ぬっていう描写があってアメリカサイドであるこのバレンタインの側バレンタイン側の、死角にやられて死ぬっていうオチになってるっていう
なんであんなに強かったのに銃避けられないんだって言ってる人がいたんですけど
なるほどそれはスーパーサイヤ人じゃないからですよ仕方がない
ああ仕方がない
仕方がないそれは、だからコリン・ファースをどう退場させるかっていうことにものすごくこれは苦心した映画だと思います、意外やったんですよ、俺の中でコリン・ファースがあそこで退場する
って、
最後まで絡むもんやと思って見てたんで、あーってここでいなくなるのっていうのはちょっと、
ね、だから2作る時にいないんだよ
どうするんでしょうね2作るっていう話も出てるんだけど、
であとは、最後、要するにこうエグジーがですねあの、要するにそういう文脈がない自分にはよく分からなかったんですけど、要するにスパイものって言ったら敵のアジトは雪山だろっていうのがあるらしいんです
そうだね、なるほどね、
でそこに殴り込みをかけて、結局こう追い詰められると、でこうエグジーのキャラクターとしては、あんまり腕力とかあるタイプじゃなくて、その場その場で機転を利かすっていうのが武器のキャラクターで、そこでも要するに、助かる派の、要するに自分を今追い詰めてきてるこう、敵の中に首にチップが入ってるから、ここにハッキングして爆発すればいいだろうと、いうところで、
そうですね、
こうあれは何でしたっけ威風堂々
が堂々が、かかる威風堂々がかかるあるシーンがあるんですけど、あそこね、あそこの何ですか当然僕見てて思ったんですよ、この映画ってあのその雪山に何があるのかっていうとあの各国の要人が集まってくるんですよね、いわゆるバレンタインに選ばれた人たちが集まってくるその全部その全員にあのチップが埋め込まれてて SIM カードの影響を受けませんよっていうスタイルになってるとでそれでもあの全人類あの凶暴な人類が、あの全滅していくのを見ようじゃないかと、みんなで見せ物を楽しもうぜみたいなんで、集まってきてみんなでこうパーティーしながらね、立食もう向こうが大好きな立食パーティーですよ、パーティーをしながら、あのみんなでそれを映像を見て楽しもうって言ってじゃあ今からパーティー始めるぜレッツパーティーみたいな感じでこうサミュエルが、こうポチッと自分の手のひらがスイッチになってて指紋でねあの、ピコピコピコってなるようにその電波が出るようになってて、で手のひらをポンとモニターの上に置くと、あの暴力電波がスマホからビュービューって出て、あの野球場とか、あのみんながくつろいでるビーチとかで殴り合いが始まるよね。
そうやっぱなんかこう物語上それはまずいっていう前提で言ってるじゃないですか、でもやっぱ見たいんですよ
ね
こっちとしては
そうそうそう
ちゃんと見せてくれてよかった、
それでうおーってやってもあそこでもゾンビ映画に似てる
って
、
ね、
ノリがね、すごくゾンビ映画に似てるなってちょっと僕は思ったりしたんやけどもでそこに集まってる人たちとそのバレンタインに、バレンタインの部下になってる連中は全員いわゆるその暴力電波に反応しないチップを埋め込まれてるのにこれをたった3人でどうやって対峙していくのかなって人数多すぎるよなって思いながら突入した時にまさかなって僕思ったんですよ、全員これ対峙しよう思ったら吹っ飛ぶよなだって吹っ飛ぶシーンが最初の方にあったんだもんってとある教授でバレンタインに、あのバレンタインの仲間になった教授がいてそのバレンタインの仲間になった教授の頭をコリン・ファースが吹っ飛ぶところを見ちゃうっていうシーンがあって頭が吹っ飛ぶんだっていう設定がちゃんとなされてた、そこでこの映画 頭の吹っ飛ばせ方が問題だった
素晴らしかった。
でも PG15 ぐらいやったよなって、うんうん、あれを全部やると頭が砕けるシーンが連続で出てくるわけやから18超えるよなレーティングって、うんうん、どう見せる気やろうと思ったら、うん、花火がいっぱいあったんだね威風堂々と一緒で
音楽に合わせて
で花火がボーンボーン
スローで
バラバラボーンバカだなーって思ったんだよね俺あれは。
あそこは笑いますよね。
あそこは大爆笑。
だからこう全てに中指を立てるみたいな映画じゃないですかこれ。
そうそうそうそうだね。
だから要するにアメリカの右左にも中指を立てて、うん、要するにイギリスの上流階級、
うんうん、そうだね、そうだね、
上流階級にも最終的にこう中指を立てると、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、そういう連中もいらないっていうね、
だからパンクですねこれ。
そうだな、パンクはパンクかもしれないな、ね、ああ確かに、で そのいわゆるでもそのなんていうの微妙なさじ加減っていう、そのバレンタインっていう主人公が本当に邪悪なのかどうかっていうのは僕バレンタインの愛人にあると思うんですよ。
おお、あの義足の
義足の、もう両足とも足がないっていう、いわゆるマイノリティを、そのままそう画面上にもう 見た瞬間にいびつな姿、言ってみたらいびつな姿で、あれでも彼女のことをちゃんと認めてるのはバレンタインであり、ね、バレンタインのためなら私なんだってやるわっていう女性が出てくるんだけれど、その人とまあ最終エグジーは最終対決をしていくわけなんだけど、ああいうところ、ね、エグジー自体ももともとはいわゆるお父さんが亡くなって、その時はまだ3歳ぐらいの子供なんよね、メダルもらう時って、コリンファースからメダルもらう時って、でお母さんがどうなんのか言うたら近所のチンピラの女になってしまってるっていうね。
そうなんですよね。
でそこで、でも基本的にはエグジーは真面目なやつっていう部分がよく出てて、でもそのお袋の愛人の男には勝てないっていうのがずっとジレンマでずっと描かれていく中、そういう部分でもちょっとこう道に外れたストリートギャングになっちゃってる子供も生き方次第ではこんなに変われるのにっていう部分がなんかものすごくところどころに当てはまってて、この辺が僕はどうもキックアスの時もただのオタクがどうやってヒーローになるのかなと俺は思いながら見たんで、そういう面でもこのマシュー・ボーンっていうのはそういう本来は誰だって可能性を持ってるんだよっていうのを自分の映画の中のテーマ性にはめ込んでいってるのかなと。ウォンテッドの主人公も言ってみたらそうですよ、アンジーに会わなかったら、あの真実は知らなかったけれど、アンジーに会ったことで何か変化が起こる、その変化をキャッチするのは主人公自身がどう動くかなんだよっていうのをすごくマシュー・ボーンは描くのことにこだわってるんだろうなっていうのを僕はちょっと見たところが今回もありましたね、テーマ的な部分で。
だからなんかこう、ステレオタイプの悪者にはしたくなかったのかなってちょっと思って、要するに黒人で左寄りの敵っていうのと、その義足の、要するに障害をある、ある種障害を持った、一番最強の敵、しかも女っていうところで、普通に考えたら敵にはならないようなタイプの人たちを敵にしてるっていうところで、やっぱりこうステレオタイプな敵にはしたくなかったのかなっていうふうには思いましたね。
分かる分かる。
だからこうなんていうか、こういうアクション映画でありつつ、
はい、
もうとことんこうひねりを入れてる
作品
かなっていうところでも、こうなんていうか、逆にこんなにやんないと今ってアクション映画って撮れないんだって思っちゃって難しい世の中になっちゃったなっていうふうには、コマンドとか今撮れないよな
っていう。プレデターも無理やろね、あの一作目のプレデターのノリっていうのは。あとね、この映画のちょっと僕が、はい、あへえって思ったシーンがちょっとありまして、
はい、
このエグジーのお母さんが、その愛人との間に子供ができてるんじゃないですか。赤ちゃんがいるじゃないですか、
ええ、
あれ冒頭でエグジーがお使い行ってこいみたいな風にその愛人の男に言われると、うん、で言われて渋々行く時にちょっと赤ちゃん泣いてるんですよ、
うん、
で泣かないでいいんだぞお前はみたいな、そこでシーンとしては、うん、あ赤ちゃんにあえて声かける優しい男の子なんや、こんなチンピラやってるけどほんまはみたいな、ストリートギャングの男の子やけどもほんまはみたいに風に普通に見てる人、楽しく見に来てる人は見えるように、うん、ちゃんと赤ちゃんというギミックがあるんだけど、
うん、
赤ちゃん自体お母さんが襲うシーンがあるんで ですよ。
はい、そうですよね、終盤。は
い、終盤、スマホからの電波、同じようにスマホ、お母さんの常に映した時にスマホ、その無料のSIMをもらいに行ってたりとか、細かい部分で、本当1分歩かないか、2分歩かないかのシーンで、お母さんのエピソードを挟んできて、もうそれを、とりあえず赤ちゃんを、どっか自分と離れたところに閉じ込めておいてくれっていう江口が連絡を入れるのよね、電話かなんかで、連絡で、どういうことっていいからそれをやるんだっていうふうに言って、その通りのお母さんが言うことを聞くわけですよ、ほんで電波が流れた途端お母さんすごかった
あのシャイニングの
そうね、そうそうなんだよ、斧を持って白い扉にバコーン、
これあれ見ててすごい不安になって、あの赤ちゃん将来トラウマになるんじゃないかなと思って、
でもあれがね、すごくねシャイニングっぽかった僕もシャイニングやって思って、ジャック・ニコルソンのおこんばんはみたいなシーンやないかと思って
そうですよね、
あれこれもしかしてそこに関して白い扉でこの扉の壊れ方とかもそっくりに作ってあるけれども、もしかしてみたいな、リスペクトしてんじゃないのっていうのをちょっと思ったし、
じゃあその、ね、爆破のシーン、首チョンパー爆破のシーンも含めてやっぱり、ね、イギリス、同じイギリス監督っていうところでつながりはある
の
かな、
こだわりっていうのがちょっと出てるのかなっていうふうに、感じたりもちょっとしたりしたんで、だから細かいところでちゃんと細かいことをきちんとしてくる監督という意味では、僕はやっぱりマシューポンおもろいなっていう、ところがありますね、
っていうところで、じゃあキングスマン、
はい、
はい、まあ面白かった
な、面白かったです
ね、思います、はい、まあ人によっては結構自分の周りだともう年間ベストって言ってる人も、
なるほど、
本当にマッドマックスでが年間ベストだって言ってた人がキングスマンでそれの上を行ったなみたいな、
実は僕もそうですね、
あ、そうですか、
あの話の閉じ方まで完璧やったと僕は思ってるんで、最後のスタッフロールの後にもうワンシーン来るんで、いわゆる愛人、お母さんが愛人問題を解決しに来るんですよ、エグジーが全部終わって、スタッフロールが終わってから、ええ、あの最初にコリン・ファースが、エグジーをそんなチンペラと付き合う必要はないんだよ、お前はって言うて、助けに来るところ
だ
った
り、
導き手になるところ、いわゆる完全にコリン・ファースになり変わったっていうシーンを一番最後に挟み込んでくれたところで、
あれは良かったですね、
僕はガッツポーズしました、よっしゃーって、たった人が多かっただけで、よっしゃーもうコリン・ファースが、あれですよ、あの100人殺しをした段階で、英国王のスピーチをイメージして着ていた、お年寄りの方々がげんなりしてるのがよく分かってたんで、そうです。だから あの辺もすごく僕は良かったなっ、
ですか、そう、バッドマックス超えですか、
バッドマックス超えしましたね、
ここじゃあ年間1位、
年間、いや年間洋画ではね、
あ、洋画では、
そうですね、
あ、
はい、
あ、そうですか、
お、全部の映画としては僕は年間1位は別に、
あ、別にあるんです、
はい、別に存在しております、
え、それは何ですか、
海町ダイアリーが、
ね、ああ、なるほど、
はい、あれを超える映画は多分今年もうないな、
あ、そう、
後のラインナップを見てもうこれはないな、海町ダイアリーが一番でした、
あ、そう
で、はい、結果として全然違う映画やないかというふうに言われそうですけど
あれですよね、ラブライブとマッドマックスのせいで、
そうですね、
ちょっと追いやられちゃった、
ちょっと追いやられて、それでいて9月ぐらいまでうち地元の映画館ではずっとやってたんで、それなりになんか劇場的にはロングランしてたみたいなんで、よかったかなと、是枝監督、の映画としては、よかったのではないかと思って、続編も期待みたいな感じです、個人は、
まあ、じゃあ、まあ、とりあえずは良作だったかなと、
そうですね、面白い、とにかく 誰もが一応は楽しめるんじゃなかろうかと思って、
っていうことで、じゃあ、まあ、まだやってるんでね、ぜひ見ていただきたいかなと、
マッドマックスの爽快感とキングスマンの爽快感はちょっと別のものかなっていうふうにも思ってるところは僕あるんですけど、だからマッドマックスとコーツ本当つけがたい映画だったんだけれども、なんとなく細かいところで僕キングスマンの方に軍配、自分の趣味に合うかっていう、思いました。マッドマックスはマッドマックスで完璧な映画だと思ってるので、
っていうところで、じゃあ、
はい、
リクさん、
はい、
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。